毎月第1水曜日、気軽にマイ防災をお送りしています。今日のゲスト、防災士の天満由香さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
心と命を守るヒントのお話をいただくんですが、はい、とにかくこのタイトル通り気軽に、はい、今日お話しいただいた中から一つでも実行していただくと、はい、これでもう何巡目に来ましたでしょうか。心と命を守る10のヒントの。
初めて来させていただいたのがこのゴールデンウィーク中だったので、
そうそうそうでしたね。
はい、
丸3年4年
4年かな
ぐらいになりますね、はい、だから本当に一つずつすることでどんどん増えていってると思いますけども ね、
は
い、
ね、一人でも多くの方が ね意識をちょっと持っていただけたら嬉しいです、
ね、本当にあの気軽にできるところのお話もいっぱいいただいてますのでね、はい、今日は特に子どもの日ということ で、
はいはいでね、
ちょっと子どもさんの苦手な部分、
はい、
でも練習しておいたらきっと役立つだろうというお話をぜひしていただこうと思いますが、はい、まずは早速先週前回の、はい、あの復習ということで、はい、安全地帯を作りましょうでしたね。
はい、そうです。
このは銃を守る、銃のヒントの、はい、ヒントその3の項目でしたけども、
はい、はい、はい、あの安全地帯を作ってくださいねっていつもお伝えするんですけど、はい、あの結構みんな外に出てるようで、特に今なんかコロナでお家にいてくださいねって言われることが多いので、
そうそう、
はい、ご自宅にいる時間ってね意外と長いんですね。
そうですね、
そうなんです。寝る時間とかもあるので、はい、普段の生活、学校に行っている普段の生活とか、うん、年間通してあの8割ぐらいお家に、実はお家の時間があるんだよっていうふうに言われてるんですね。
そうなんですね。
そうなんですよ。もっと出てるような気がするんですけど、出てる時間の方が短いの で、ということはお家を安全な場所が増えれば、はい、命を守れる可能性もすごく上がってくるってい
う
ことなので、あのお家の中で安全地帯を作ってくださいねってお伝えしてるんですけど、はい、安全地帯っていうのはあの落ちてこない、倒れてこない、あと移動してこない場所っていうのを安全地帯と呼んでるんですけど、
はい、
例えばうちであれば玄関のあたりが、はい、落ちてこないように、
あの基本的に地震に対しての、
ね、そうですね、これは地震に対してなんですけれども、はいはいはいはい、あの玄関のそばであれば、
うん、
あの地震の防災訓練の時にね聞かれたこともあるかと思いますけど、ちょっと扉を開けときなさいとかって言われると思うんですけど、
外に出られるようにしておく。
そうなんですよ、はい、特にマンションとかの場合は出口がない
そうですね、
なくなってしまって逃げられなくなってしまう。
高層マンションの場合は大変なことになりますね。
そうなんです。阪神淡路大震災の時も、はい、あの入り口が玄関が歪んでしまって出れなくって、はい、助けてっていう声がたくさんあったみたいで。
そうなんですね。
で
も一気に行けないですので、災害の時には。
そうなんです。ですからね、一人一人が知っててちょっとでも扉を開けとけば出やすくなるので、
はい、そうですね、
よくね扉を開けなさいとか窓を開けなさいっていう風に、はい、地震の防災訓練の時に習ったんですけど、それは出口を確保するためなんですね、
はい、
でうちの場合は玄関に逃げなさいよって言ってるんですけど、なるべく落ちてこないようにしたりとか、
上から落ちてきたもので頭に当たると大怪我、
はい、
最悪はそれで亡くなってしまう場合もありましたからね、
はい、多かったので、そういう圧死、物による圧死だったりとかが多かったので、はい、なるべく倒れてこない、落ちてこない、そういう場所をお家の中に、はい、できるだけその全部がそういうするのは無理なので、
なかなかね日頃の生活としては難しいですので、
はいはい、でお家にいる時ってね結構リラックスしてたり、ね、そうそうそう、気を抜く場所なので。
当然そうですね、お家ですから。
そうなんですよ。でもなんだろう、例えば飛散防止フィルム貼ってすぐにはガラスが割れてこないようにすることでも安全地帯にね少しでもなりますし、
はい
はい、そうやって意識して、うん、もしお家の中で今地震にあったらどうなるかなってちょっと考えていただいて、うん、
このイメージね大きかったです。
あ、そうですか、
はい、私もあの好きなあの照明器具をもう変えましたのでね。
あ、そうですか、
あのやっぱり今これ落ちてきたら私は寝ている間に必ず死ぬなと思いましたので。寝る場所だったんですね。そうなんですね、だからそのあたりはね、今お家にね皆さんちょうど最後のお休みでいらっしゃるので、
はいはい、
お子さんと一緒に上から落ちてきたらどれが怖いと思う、はい、そうそう、ってクイズごっこするのもいいですよね、
は
い、
本当にお子さんの方が想像力がね、豊かですし行動力もあるので、これ危ないんじゃないとかって言ってくれると思うんですけど、
は
い
ね、は
い、
それからあの長年同じお家に住んでらっしゃると ついつい当たり前のように、はい、いろんなものが積み上がってるんですよ。
まあ人のことを私も言えないんですけど、
我が家もそうなんですけど、これ眠ってる間に、はい、ゴンって落ちてきたら、はい、大変じゃないって思います。
思いますよね。で結構ね痛いんですよ、上から落ちてきて、
ね、
はい、たとスマートフォンでも落ちてきたらちょっとの高さからね、
はい、
で寝てねポンって置いて寝ますけど、あれが飛んできたらね結構は。
そうですよね。
そうなんですよ、うん、
だからそのあたりはちょっとこう気にして
意識だけして、そうです、置く場所を考えると、寝ててぼ、ね、すぐに動けないので、特に寝てる時なんか、ね、無意識でぶつかってね怪我してもいけないので、ちょっと意識して別の場所に置いとくとかね、
はい、
飛んできても怪我しないような場所に置くだけでも怪我を防げると思います。
そうですね、うん、これは本当に大事なことだなと常々、ね、この回の時にいつも思います、
はい、
安全地帯を作る、つまりは上から落ちてこないようにす、
はいはい、
私はあの阪神淡路の時に冷蔵庫の上にビー玉をいっぱい入れてた大きなガラスの鉢があったんですけど、
そうだったんですか。
だから冷蔵庫がこう揺れて揺れて揺れてるうちにそれがこう端っこに行ってたんでしょうね、はい、もう揺れが終わった最後の最後にガシャーンと落ちたその音で私ももう最後とどめでしたのでだから綺麗だなと思って飾ってたものが大変なことになるので、はい、飾るなら下の方に落ちてこないようにしないといけないなと、
は
い、
本当ですね、
だからそういうことでこう見回すと、
はい、
趣味のものにも囲まれていたいけど、
はい、
いざ揺れた時にどうかなと、
はい、
とにかく南海トラフが本当にあの近い間に、
ね、近いと言われてますね、
今30年間ねって言われてますからね、
はい、
なんかちょっと見直すいいきっかけに、
はい、
じゃあ安全地帯を作りましょう、
はい、
で扉も開けられるようにということで家具の配置をおっしゃってましたね。
はい、そうです、
はい、ぜひあの前回 のまたアーカイブでも、ね、お聞きいただけますので、はい、ぜひお聞きいただきたいと思います、うん、そして今日の方に行きましょうか。ヒント4、
はい、
連絡手段を考えておく、
はい、
これも大事ですね。
そうなんです、はい、あの地震とかって突然起こるの で、
そうです、
あの
今かもしれない。
そうなんですよ。そうなった時に、うん、あの自分は大丈夫でも家族とかのことがすごく気になってしまって、
そうです、ね、
動けなくなってしまうんですね、はい、で慌ててかなんかもういても立ってもいられなくなって、自分よりもなんかその家族は大丈夫かなとか、うん、大切な人はどうしてるかなとか、はい、そっちの方が気になって次の行動が取れなくなっちゃったんですね、私は。ね、
私もそうでしたね。
そうですか。
あの阪神淡路は自宅だったんですけど、はい、東日本大震災は旅行先だったという、はい、東京で、はい、ということで、あの、まあ、家を空けてるのでまず家に、うん、それから職場に、はい、そして私があの東京に親戚が何人かいるので、
はい、
そこにということで連絡を取るけれども、ね、はい、取れなくなっていく、だんだんだんだん取れなくなっていくという状況がありましたのでね、はいはい、あの普段は旅行先では何にもそのあたり考えなくて今日は楽しもうと思って行ってるのに、やっぱりいざそうなると自分の無事を告げたい、はい、そしてそちらはどうなったかも知りたいということで、うん、どうしても皆さん当たり前のように電話をかけますね。
そうです、もうすぐに連絡が取りたくなってしまうので、うん、でそういう時ってみんなが一度に使ってしまうのでつながらなくなってしまうんですよね、
はい、
で特に地震とかそういう大きな災害の場合っていうのは、私たちの一般のお家の電話はもう私もすぐにかけたくなって、
ええ、
阪神淡路大震災の時も家族と離れていたのですぐにその祖母の家の電話を取ってかけようと思ったんですけども、全然つながらなくて、
うん、じゃあ固定電話がまず使えなくなりました。
使えなくなりました、
はい、
うん、多分これも東日本大震災の時もそうだったと思うんですけど、そうなんです。だからみんな当時でも公衆電話にすごく人が並ばれてたっていうので、
今出てきたその公衆電話というのは案外つながるんですよね、はい、
そうなんです。私たち一般人が使える有線電話はもう公衆電話だけになってしまうので、はい、あの服装って言って大勢がいっぺんにかけてしまうとつながらなくなっちゃうんですけど、はい、その時にやっぱり優先されるべき電話が、例えば区役所、はい、市役所、病院、あと消防とか、はい、そういうところの電話を優先して他の電話が使えないようにしてしまうので、う
ん、コントロールされるわけですね。
そうなんです、そうなんです、はい、それで私たちは使えなくなってしまうんですね、
うんうんうん、
はい、
でその中で公衆電話は唯一
一般人が優先される電話となっているのでつながりやすくなるので、はい、あの私も並びました阪神淡路大震災の時に。
そうなんですね。
連絡を取りたくて、
はい、でその今日は子どもの日ということでここで出てくるその公衆電話なんですけども、はい、あのお子さんの親御さんの世代はまだ、ね、公衆電話があのたくさんあったと思うんですけど最近、はい、なかなか見かけませんね。
そうですね。昔は携帯電話がなかったのでもう、ね、公衆電話しか、ね、何か買い物行ってとか、ね、あれ買うの忘れたんだけどとかしょっちゅう、ね、テレフォンカードとかもあって集めたような感じでなんかたくさん今でも、ねね、ありますけどほとんど使うことがもうないですね。
そうですね。だから子どもさん世代 もう持つようになってきたので、はい、本当に公衆電話の平常時の必要性っていうのは減ったということで、はい、なんかこの間4月の初めにもニュースがあったようですね。
はい、ね、あの私もたまたま見かけたんですけど公衆電話をさらに減らしますよっていう、はい、番組というかニュースでやっていたんですけど、は
い、どのぐらいになるんですかね。
なんかね4分の1程度に削減っていう風に、
はあ、数としても4分の1に減る。今でも少ないって言われてよくこの時間にもねご紹介いただいてましたけど、
はい、
そしたら大体現在がどのぐらいあるんですか。
今があの500メートルに1台ずつはあるように、ええ、都会 の都心部で市街地ではね、はい、そういうふうにされてたみたいです、はい、
そうするとちょっと歩いて探すにもまだ行ける距離、う
んはいはい、あったんですけど、ええ、今度これからは1キロメートル大き
い 1キロは結構ありますね、は
い、そうなんですよ。それぐらいに減らしてしまうっていう風にテレビでやってたので私もこれ困ったなって普段は使ってないけど
ということはまだ今ちょうど減らしていこうという方針が決まった、はい、ということなんでしょうね、
はい、だから今ね、うんあるのがもしかしたらなくなってしまうかもしれないですね。
でこの設置場所改めてこうご自分の毎日の生活の中で見つけておけばいいんですけど、はい、あんまり気にしなかったわっていう場合も調べ方があるんですね。
そうなんですよ。あの私はいつも防災講座行くときにその地域の公衆電話どこか分かりますかって聞いて、はい、皆さん意識してないと覚えてないんですよね。
そうですね、
はい、で調べると例えばNTT 西日本あの公衆電話設置場所みたいに
ということでまず入れると検索すると
、そうです出てきます。で、うん、その西日本だったらその都道府県が出てくるので、はい、そこをピッて例えば兵庫県って押すと、はい、次は市がバーっと
あーなるほど、
はい、出てくるのでさっきも三田市調べてみたんですけど三田市って置くと、はい、あの各土地地域がバーって出てくるので、
ええ、地域名が出てきます。
はい、はいはい、なんとか台なんとか台みたいに出てくるので、
ハニー FM だったら弥生が丘という、はい、これをクリックすれば
するとその大体500メートル四方とか選べるんですけど、
あ、はい、
あの地図が出てきて、ええ、ここにありますよっていう、
はい、分布図が出てきます。
出てきます。
あ
で細かく調べると室内にある分と外に屋外にある分とか、
はい、
あの室内だと24時間は使えませんよね。
そうですね。
そうなんです。だから24時間使える、うんうん、外にあるような公衆電話っていうのをできたら今の間にね、調べておいていただけたらなって。
そうですね、うん、これもまた夏休みの自由研究に
いいですね。
この時間いつも皆さんにね、はい、自由研究のテーマをお伝えしてますけど、はいはい、研究もできるし、はい、自分の身の安全家族の身の安全、
はい、
いろんなことに使えますので。
そうなんです。地域の方にも役に立つと思います、ね、そういうマップとかね作ってもらえたら。
そうですね、うん、だからそれをちょっとこう分布図をご自分で作るって、はい、で実際に歩いていって、はい、でそこでこうなんか特徴があったらそれも書いてと、はい、いうことでいいかもしれませんね、
はい、うちの子どもたち地域の子は4人ぐらい集めて夏休みにみんなで地図を作ったんですけど、
ね、以前おっしゃってましたね、
はい、表彰されました、
ね、だから
神戸市から、
はい、電話だけではなくって
そうです
あの危ないところも落とし込むのもいいし、
はい、AED の場所とかねいろいろ調べられるので
深めようと思ったらいくらでも深めるし。
そうなんです。消火栓の位置とかもね調べたり
すごいすごい
やりましたみんなで、ね、
だから低学年の方だったら本当に電話だけでもいいので、はい、それを知るだけ けでも随分
違います。すごい自由研究になると思いますよ、
ね、本当ですね、うん、だからそうやって検索するところまでは親御さんと一緒にして、はい、で実際に歩いていくのもお仲間だったり大人の方がちょっと一緒に行かれたりして調べて、はいはい、で最終的にこの電話をね小学生の 85% が、はいはい公衆電話がかけられないという結果が出てるんです。
もっとかもしれないなと思いました。 85% ね、うちの、子供たちも
いつぐらいから使ってないでしょうね。
ねえ、いや本当にまず受話器を上げるっていうのがわからなくて、
そう
なんですよ。あれどうやってかけるのって言ってました。
忘れてますね。そうですね、
はい、
だからカード入れるのも受話器を取っとかないとダメなんですね。入らないんですね、
うん、
でお金も落ちてしまいますよね、受話器が あると。だから受話器を外さないと何も始まらない。
そうなんです。
それはちょっと伝えないとダメです ね
練習とか最近はうちの子どもたちが小学生の頃は学校からこう公衆電話の使い方っていうのを年に1回ぐらい配布されたんです。
もうそんな時からですか。
そうです、そうです。
20年まだいかないけど10年ぐらい前、
はい、
もう確かに携帯電話がもう本当に普及しましたので ね、
そうですね。
だから時計と公衆電話が街の中からやたら減ったとい う、
そうかもしれない。
そんな意識は私すごく持ってるんですけど、
時計もないです ね、
ね、少ないですよね、うん、だから公衆電話は本当にいざという時にとっても大事なものなので、
はいはい、
練習をしておかれて、
はい、
どこにあるかも確認して、
どこにあるかも調べてもらうと、ああそういえばあったかもしれないっていう記憶にね思い出しておくだけでね、いざっていう時にどこに行けばいいかが分かるの で、
そうです、ね
ね、1キロに1個しかなくなったらね、反対側行っちゃったらめっちゃ遠かったり、
本当そうですね。目の前にあったのにそれに気づかず反対側に行ってたら大変な距離歩かなきゃいけませんけども、
はい
はい、例えばそれでいわゆるカードは使えるんでしたかしら。
私は地震の時は大概停電になってしまうとテレフォンカードが反応しなくなってしまうので、はい、あれ停電、電気で、ね、反応するので、
ということはコインと併用できるような電話なんですね、
はい、が、はい、多いと思います。
カードオンリーではなくて、
はい、
ということはやっぱり100円とか10円の硬貨を、
はい、置いておいた方がいいと思います。
そうなんですね、
はいはい、
昔のフィルムケースがちょうどねコインを入れるのに便利で、いくつかは入れてたんですけど、は
い、すごい、
もういらないかなと思ったけどそうじゃないですね。
そうじゃなくて、やっぱ小銭って何かと災害時に便利で、はい、お釣りが出ないこととかも多かったので。
そうなんですね、
はい、私は昔はね阪神淡路の頃は本当に公衆電話でみんな連絡取っていたので、小銭はたくさん持っていたんですけど、
うん、
なんだろう、その災害の地域よりも遠いところの方がつながるっていうこともありまして、はい、
おっしゃってましたね。この時間にも教えていただきましたね、
は
い、
そうなんです。やっぱり近く同士は公衆電話でもなかなか連絡が取りにくかったんですけど、
はい、
私は被災した時に父と母が名古屋から東京に転勤する日だったので、
その日だったんですか。
その日だったんですよ。だから朝の間だけは電話がつながってたんですけど、
はい、
もう業者が来て電話線を抜いてしまう前だったので、
つながって、
しかも名古屋だったから遠くてつながったみたいで、
はい、そうなんですね。
そうなんです。だから向こうからも何度もかけたけど連絡つかなくて心配してたよって言われたんですけど、
は
い、こっちからかけたら遠くだったのでつながりやすかったみたいで、なので遠くのそういう連絡先っていうのもあったらいいんだろうなっていうのは思いました。
そうですね、以前だから、うん、なるべくお友達とか、はい、いろんなところに、
はい、
ちょっと遠方の方も、はい、連絡先として
先をちょっと記しておくと、はい、
そうなんですね、
うん、
でそれで今は特にキャッシュレスと言われている時代なので、
はい、そうですね、
余計に小銭にも、
そうなんです、小銭が手に入りにくくなって両替でもね結構な手数料がかかる、
そうなんですね。
そうだす、はい、娘がやってました。10円玉をね10枚欲しくて買いに行こうと思ったらね10枚以上はね手数料が高かったって言って。
そうなんですか。 知らなかったです、
はい、値上がりしているので、
じゃあお家にあの引き出しに小銭などあったら、はい、10円玉と100円玉があれば、はい、まあまあ、 あの20枚ずつぐらいあったらまずは
かなり助かると思います、
ね、うん、とっさの、ね、何か連絡をしようという時には便利に使えるかもしれない、はいはい、
ね、そうなんですよ。だって携帯電話ももし電源が切れてしまったらキャッシュ何も買えなくなってしまったりするので、はい、やっぱ小銭はちょっとあった方が、
あの東日本大震災の時も携帯はまあまあつながりましたけども、ああ
そうですか、
これからはどうなんでしょうね。
どうなんでしょうね、
まあ、あのもう本当にほとんどの方が持ってるのでやっぱりコントロールしなきゃいけないから、はい、あのパンクする前にということで調整はされるでしょうね、はい、
そうですね、あの LINE とかでもすごくつながり、あの東日本大震災の時に、ええ、関西では連絡がすごいめっちゃ何時間か後に届いたりとか、
そうかそうか、
ありました、はいはい、すごくいっぱいになっちゃったのでもしかしたら関東の方優先してたかもしれませんし、
その時に、ね、
連絡がすごく何時間か飛んでから来たなっていうのは覚えてます。
そうなんですね、うん、だから今あるものがすぐ連絡先として連絡のこう手段として使えるとは限らない、
うん、そうなんです。なのでいくつかこう今の間に用意しておかれるといいなっていうふうに思います、
今は LINE とかもあります、はい、このあたりはいけるんでしょう
か、ね、わかりません、その
なってみないとわからないですね、はい、じゃあちょっとここで一曲お届けして、はい、この後もまだまだあの続けていきます、
はい、
さて今日は第1水曜日気軽にマイ防災ということで防災士の天満由香さんをお迎えしてお話を伺っています。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
心と命を守るヒントというこの冊子の10のヒントの中からもう何回も繰り返し繰り返しお伺いしています。今日は何順面かのヒント4ということで、はい、連絡手段を考えておく、はい、先ほどこの1曲をお送りする前に LINE はどうでしょうかとかいろいろ伺ってましたが、ツイッターが結構情報収集には役立って、は
い、役立って、
ね、はい、あの東日本の大きな震災以外にもあの後から熊本もあったし、はい、そして毎年毎年あの水害とか強風とかありますけれども、はい、そういう時でもやっぱりツイッターが結構情報提供というか、はい、お互いできたみたいですね。
そうみたいです。あの、うん、今の生の情報というか、はい、あの娘たち若者はねよくツイッターで情報を得て、はいね、電車が止まってるとかでもそうですし、はいはい、先に情報を得てどうやってやるのって聞いたんですけどこの検索のところにキーワード入れたらいいんだよとか言って
難しくないですか。
あのちゃんとアプリを入れて使い慣れておこうと思って、はい、私もあれから練習をしてるんですけど、はいはい、なんかやっぱり使えたら便利なんですけどそこもやっぱり情報は流言って言って嘘の情報を流す。
そうなんです。
そうなんですよ。そこら辺は、
はいはい、よく出てきますね、
はい、気をつけないと何でも鵜呑みにはしない方がいいんですけれども、うん、はい、あの最新の情報としてはすごく便利だったって言われてます、うん、いろんな災害でこっちの道が通れなくなってるとか、はい、今電車は今ここで止まってるとか、うん、そういう一番今の情報っていうのを手に入れるには、はい、ツイッターもすごくいいと思います。
じゃあ手に入れてそしてもう一つ違う方法ででもいいから確認をする、はい、ということがあればいいですね、
はいはい、
そうだと思います。だからむやみに拡散するんではなくて、
はい、
一旦そこで留まって
一つの手段としてツイッターっていうものも、はい、
いろんな方向から情報を取る、はい、その手段の一つとして便利と言われているのがこのツイッターということですね、
はいはい、
ありがとうございます。そしていつもこの日には災害用伝言ダイヤルのお話を伺いますが、はいはい、電話よりもよりあの便利になってきているのが、
はいはい、
同じページの右側にありました、はい、携帯電話の災害伝言版サービス、
はい、
今日はちょっとこのお話詳しく、ね、教えていただきたいと思います。あんまり
知っている方が少ないかもしれないんですけど、は
い、
携帯電話各社によって、あの災害用伝言版サービスという、ね、アプリだったりとか、うん、あとそういうサイトというかあの調べると出てくると思うんですけど、
はい、
こちらの方はあの今 LINE とかが多くてメールアドレスとかご存じない方も多いかもしれないんですけど、 はい、こちらの方はメールアドレスを10件まで入れれるんですね、うん、
連絡をしたい相手の、
はい、相手を10件、はい、大概ねご両親だったりお子さんだったり、
そうですね、
友達だったりで10件ぐらいあれば、
ね、まあまあ少しは、まあまあ、
はい、はい、いけると思うんですけど、今災害が起こってしまう前にまず登録をしておきます。はい、はい、で何かあった時はその自分がメッセージ100文字まで入れれるので、あ、
はい、
地震に遭いました、無事です、どこどこにいます、
うん、
今日は危ないのでここにいますみたいな、そういうふうにメッセージを入れて、はい、同時に10人その10件同時に送れるんです、ね、
送信するとその登録してる10件に同じメッセージが
送
ってくれる、
送れます。で相手方も届いたのを見て返信をくれることもできるので、はいはい、はい、あれは一番連絡がしやすいというか、
そうですね、はい、電話回線を使わなくてもいいので、はい、
そうなんです。で171も有効なんですけど、はい、お互いにそのやり方も知ってないといけない
ですし、そうなんですよね、私ここで何回も実行して覚えましょうねとかって言いながら、はい、ページをめくってこの出てきた時に、あ、どうだったっけとつい思ってしまいますので、はい、
はい、で電話で練習もできるんですけど、もちろん手段として知っといていただけたらすごくいいんですけど、
はい、
このメールの伝言板の方は知ってる方も少ないので、つながり連絡が、はい、ほぼ伝わるであろうと言われているのと、
そうなんですね、
同時に10件一度に送信をするといけるっていうのもすごく便利だなと思って、
そうですね、ただそのお年召した方などはなかなか難しいかもしれませんが、はい、どうでしょうか。
私はその両親の分は電話を借りて代わりに打ち込んであげるというふうに、はい、しておいたんですけど、そうやってね、分かる方が、若い方のほど詳しいので、はい、そのアプリを一緒にね、もしかしたら若い方も知らないかもしれないので、登録をご家族で一緒にやってみようかって、今日なんかね、子供の日、お子さんの方がもう新しい携帯電話のことは詳しいので、ちょっと災害伝言板サービスのね、アプリ探してみてって、一緒に入れてくれないっていうふうにやってもらう。使えたらいいなって思うんですけど、
は
い、
災害伝言板サービス、
サービス、はい、
この言葉でちょっと検索す
すると出てくると思います。
ご自分の持ってらっしゃる、
はい、携帯電話の中から、はい、これは無料で使えるはずなので、
そうなんですね、はい、じゃあちょっと今日ね、最後のお休みの日、はい、ま、外も雨ですの です、まだ夕食までには時間がありますから、はい、ちょっと調べていただいて、うん、災害伝言サービス、
はい、災害伝言板っていう風にあります。すぐ出てくると思います、
はい、
最近コマーシャルとかでもなんかやってたりとかが、
そうなんですか、
はい、関東なんか特に今ね、地震への備えとかでいっぱい、ね、されてると思うんですけど、なのでもしかしたらそういうアプリ入れてる方もおられるかもしれないですし、
でこれはいつでも利用できるんですか。
練習はできます。1日と15日で同じように、はい、171と同じように練習もできるので、はいはい、
1日と15日、はい、
そうです。
ただLINE のようにしょっちゅうそれが使えるかっていったらそうではなくて、はい、確かに災害伝言ってついてますから、す災害が起きた時にそれをこう解説しましたっていうことが分かってから、
はい、
分かった
ら、はい、そうです、使えるようになるんですけど、そこから10件とかね、慌ててメールとかね、登録するとなったら大変なんですけど、
う
ん、
今のうちに、
そうなんです、今のうちにね、今日とかこうやっていただけたら、
う、ね、うん、安否を知りたいお互いの連絡先をちゃんとこう入れておくという、はい、なるほど、
はい、
これはいいですね。
これはね、知っておかれて、はい、やっておかれるとすごく後から、あ、やっててよかったって思われると思います。
そうですか。
私も久しぶりに開けて登録できてるかなと思って見たら、はい、ちゃんと、はい、6件分、
はい、6件分ということは結構いろいろと皆さんとやり取りされてるけど6件ぐらいでいけましたか。
家族と母とってなると、はい、6件ぐらい
で十分
大丈夫でした、
はい、そして練習が1日と15日、これは日付が変わった1日から日付が変わるまでの、
そうです、
もう丸々24時間、
はい、丸々24時間
分かりました。
はい、できますので、
はい、ぜひ皆さんこういう方法もあるということを、
はい、
あの 分かっておいていただいたらと思いますね、はい、それからこのページは結構いろいろと、
あ、そうなんです、
あれが多いですね、情報が
いっぱい書くことが多くて、
はい、
そうなんですよ、本当に連絡さえつけばね、安否さえ分かれば動けるので、
なぜかね、やっぱりね、自分も大丈夫ってどうしても伝えたいし、でもちろん他の家族がどうなのかもどうしても知りたいんです。
どうしても知りたくなるんですよ。
どうしても知りたいんです。もちろん当たり前だと思いますけども、けど
そういうなった時に動揺の仕方が、私もびっくりしたんですけど、普段ねそこまで喧嘩ばっかりしてる兄弟のはずなのに、
そう、それが家族でしょうね、やっぱりね、一番に来る、うん、思い浮かべる、
そうなんです、まず自分よりもなんか大丈夫かなって本当に気になってしまって、自分が被災地にいるにもかかわらず、
あ
気になってしまいました、大丈夫、怪我してないっていうのを、
あ、そうですね、でまだまだね、お伝えしたいことがあるので、次回にちょっと伸ばしたいなと思ってるんですけども、はい、とにかくじゃあ先ほどもう一度携帯電話の災害伝言版サービス、はい、これはぜひ今日、
はい、
2人でも3人でもいいの で、
そうです、
今いらっしゃるご家族、
はい、
そこでお互いのメールアドレスというのは、ご家族一緒に被災するとは限らない、
そうなんです、みんな、ね、はい、ちょっと離れてるだけでも、
ね、心配です、
そうなんです、
そうです、本当だ、
うん、そう、そうなんです、一日中みんな一緒にいるってことはほぼないので、
ないですね、はい、だから携帯電話を持ってらっしゃる年代ということは、ここの動きがある年代になってますから、
はい、はい、
そのアドレスだけでも家族中のをまず、
はい、
でやり方をこう覚えたら、また機会のある時におじいちゃん、はい、おばあちゃん、
はい、
それから遠くにいらっしゃるお友達、とっても気になる方、はい、入れておくと、
はい、
一斉に自分は無事です、はい、で相手が被災地だったらこちらから送ることもできるんですか？
それはこちらが被災地の場合になります。だから相手の方がもし登録されてて、連絡が来るということはあるかもしれないですけど、
相手の方が登録してなかったら、
はい、
あ、じゃあ
災害伝言版ウェブというのは、はい、
じゃあ解説される、
はい、
会った時にお互いにアドレスを登録しておく、
はい、
一緒に、
はい、
そうするとちょっと安心ですね、
はい、安心だと思います、
なかなか本当にいつやってくるかわからないのが地震、これはもう皆さんが体験して、
はい、
阪神淡路大震災で、でもだんだん薄れていきます、喉元すぎればということで、
はい、
でも今回言われてる南海トラフは5、6分、
そう、
3分から5分でしたか、
3分から5分ぐらい揺れるんじゃないかって言われて、
長さがまず長いです、
長いです、
阪神淡路はそんな長くなかったですね、
45秒ぐらいと言われています、
1分弱でした、
小さな揺れからですけど、
はい、ということは本当に3倍、4倍、5倍の長さ で、
はいはい、
でなおかつ揺れる範囲が広いの で、
はい、
すぐに救援の体制が日本中で取れるかって言ったら、はい、
そうなんです、被災する地域がすごく広がってしまうので、すぐにこう助けが来れないのではないかっていうふうに心配されてます、
ね、阪神淡路は大阪が割と平静な状態で、
はい
はい、ちょっと電車で通勤されたらその静けさにびっくりしたっていう方 も、
いや、もう本当に私も大阪で勤めていたんですけど、
はい、
しばらくぶりに行ったら普通でびっくりしました。
そうそう、その言葉ですね。
あれなんで来なかったのぐらいに思われてましたから、
もう回ってたんです、いつも通りの
普通に回ってまして、
それが次はショックだったんですね。なんか心のね、やはり心構えがあるとないとでは
本当に
違うんですけども、
違いました。
でも南海トラフは九州の方からでしたか？
はい、ひどい場合は九州の方から、うん、千葉の方も津波が行ってしまうのではないかっていう言われているぐらい、
はい、
影響がある地域が広いと言われています、
ということは道路も寸断されるし、列車も動かないし、助けはなかなか手に、地域の方も来れないかもしれない、はい、だからご自分のことはということで、はい、最初に戻るように安全地帯を作っておいて、はい、で自分が無事ですよってことは、今日ご紹介した、
はい、
携帯電話の災害伝言版、
はい、
こちらをちょっと使って発信する、
はい、
そうするとちょっと慌て方も心配の仕方も随分にね、
変わってくると思います、
変わってくると思いますね、はい、便利になったものはぜひ使ってで、
はい、
でご自分のそこから今度は災害の時の お家に置いてあるものを使ったりって、それはまたね、はい、時を経て皆さんにね次々とご紹介していきますから、はい、今日はとにかく皆さんが連絡手段を考えておく、はい、このお話をいただきました。いつもありがとうございます。
お話
いただきましたのは防災士の天馬由佳さんでした。次回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日のお話、5月26日の水曜日夜9時から再放送でお届けしていきます。そして次回は6月2日の水曜日3時10分から放送します。ぜひお聞きください。またアーカイブ放送ではインターネットでお聞きいただけます。明日以降お聞きいただけるようになります。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。